さて、7月に入って2回目の月曜日、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
先生には日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩み、でもこれは当事者にとってはよくある悩みかどうかがわからないですのでねそんなもう体験をたっぷりされていらっしゃる先生からいろんなお答えをいただきたいと思います。今日は子どもさんの習い事についてのお悩みなんですが、小学1年生の女の子ですが、4歳頃から娘がしたいという習い事に通わせています。いつの間にか少しずつ増えていって、今では毎日学校から戻って習い事に出かけるのが当たり前、週末も習い事に行きます。親子とも時間に追われて余裕がない状態なので、どれかやめさせようと思うのですが、娘はどれも続けたいと言います。娘の気持ちも大事にしたいですし、というこういうお悩みなんですけれども、
はい、はい、そうですね、毎日というのはちょっとね、多分お子さんも学校の宿題もあるでしょうから大変だなと思うんですけど、お子さんが続けたいっていう気持ちの中で、うん、はい、ね、親の都合っていうか、はい、親の思いで子供に習い事をやめさせるっていうのは、多分もうお母さんとしては子供の気持ちを無視したようでね、うん、重く捉えてしまわれてるのかなと思うんですね、はい、この娘の気持ちも大事にしたいっていう、うん、はい、これはねとても大事なことだと思うんですね、はい、ただ、うん、それをために余裕がない状態になるっていうのはね、
もう想像しただけでちょっと大変ですよね
そうですね、ちょっとこれはストレスになったりしんどくなったりすると、どこかでこうしわ寄せ、はい、何かがこう しわ寄せになってきたりっていうこと、これは決して良くない状況なのかなと思いますね、はい、
どうしたらいいでしょうね、うん、
そうですね、まずですね、親子にとって一番最善の形にするにはどうしたらいいか、はい、ということなんですけれども、はい、そのお子さんにまずね、やめなさいとか、うん、どれか一つとか言うのではなくって、はい、今実際されてる習い事がどうして続けたいのかとか、なんで、はいはい、それが好きなのかとか、その続けたいって思われてる気持ちをしっかりと、聞いてあげるのがまず必要かなと思います。
1年生になってきたので、はい、言葉は具体的じゃないかもしれないけど、はい、好きなのとか、はい、楽しいのとか、なんかそんなことをきっとおっしゃるかもしれませんね、
はい、そうですね、そこをもう少しこう踏み入れてお母さんが答えやすい、お友達ができたとか、そのもの自身が好きなんだとか、はいはい、何かそこの先生が好きなんだとか、何か理由をね、
そうですね、はい、
そのお話を少しこうしっかりと聞いてあげることがまず必要かなと思います、はいはい、そのしっかりとお話を聞いた上で、お母さんの気持ちを伝えていく、はい、話し合いをしていくっていうのは、うん、必要なことではないかなと思うんですね、お子さんが続けたいから続けさせていく、それは確かにそれは大事なのかもしれないんですけど、やはりそのお子さんも家族の一員ということで、はいはい、しっかりとお母さん側のお気持ちを伝えられてもいいと思います、
うん、小さくても、
はい、しっかりそういう状況、このお母さんにとっては時間的なところっていうのはあるんですけれども、いろんなその家庭によってはですね、やっぱり金銭的な事情もあったり、
これだけね習い事されてたら、
ね、体力的な事情があったり、はい、いろんな事情があると思うんですね。そうですね。そこをしっかりと伝えてもいいと思います。その上でお子さんとお母さんにとって何が一番大事なのか、その必要なものと今こけずれるものと選択って、ね、日々の生活の中で、ストレスなくスムーズに動かすためにはどうしたらいいのかっていう選択をしていかれることが必要かなと思いますね。
じゃあその時には最初におっしゃったように家族の一員としてという言い方だったら、はい、改めてちょっとお話ししようっていう、はい、なんかそんな雰囲気が大事ですか？
そうですね、こちらの事情もしっかり一人のお子さん家族の一員として一人の人として尊重してお話をさせたらいいと思います。
なるほどね、はい、そうすることでお子さんは例えば 自分で選ばせてあげたらいいわけですね。
そうですね、お母さんとしては、うん、しんどいんだっていう、体力的に、うん、送り迎えの時間っていうのは、そこにお母さんも少ししんどくなってきてるんだって、うん、まあ、この場合ですね、はい、でもしっかりとその部分を伝えられたらいいと思うんですね、うん、
でもこう習い事って続けたらなんかこういいなと思いがちだったり、うん、で逆にもうそれこそ頭ごなしに、はい、いやもうこんなの大変だからもうあれはやめなさいとかって言ってしまいがちだけれども
、はい、
続けることもやっぱりちょっと意義もあるような気もするんですけども。
確かにですね、継続っていうのは決して、無意味なことではないと思います、はいはい、継続していく、続けるっていうことは確かにいいとは思うんですけれども、でもそこで話し合った上で、自分がこの世を続けてこれをやめていくっていう、そう選択をした、自分の中でそういう経験をしたっていうことは、この子が継続しただけにだけというか継続したことと同じだけの意味は持ってくると思います。
そうですか、はい、そしたらその時に娘さんが選んだ内容が、
はい、
親御さんから見たら あれ続けといたらいいのにと思うものがあった場合はどうしましょう。
確かにね、ちっちゃい時に始めたもの、ただそれを一生の仕事にできる人っていうのは、まあ、ごく一部なことであって、一つの経験という形を思うのであれば、大きくなってからも再度やっぱりあれ続けたいわっていう思いがあったら、またその条件が揃ってきたところで始めることは可能だと思います。
なるほどね。
例えば、はい、送り迎えがしんどいっていうことをおっしゃるんであれば、はい、自分で通えるようになる、年齢になった時、まあ、自転車で移動ができる、バスに乗って移動ができる、またそういう送迎があるようなところの習い事を始めるとか、そういうところを少し条件としてもう一度考えられてもいいのかなとは思いますね。
子どもさんはお友達がしてたらあれもしたいこれもしたいって、はい、いつの間にか毎日になったそんなになると思ってなかったっていう場合もきっとあるかもしれませんね。
そうですね、このお母さんも言って気がつけばというふうにおっしゃってるのでついつい、まあ、これ始めて、一ついいかこれもいいかっていうふうに始められたんだと思うんですね。
きっとそうでしょうね。でもそれは今の状況が例えばお子さんにどんな変化があったら、まあ、お母さんももちろんちょっと時間の余裕がないとおっしゃってますけど、はいはい、お子さんでなんかそういうこう毎日習い事をしている子も弊害までいかないけれども、なんかちょっとしんどいんじゃないかなっていうサインはありますか？
そうですね、まだ1年生なの で、ね、宿題ってっていうものがそんなに多くはないとは思うんですけれども、はい、子どもも学校で疲れて帰ってくる、でその時間が帰ってきてすぐぐらいにまた習い事に行って、習い事から帰ってまだ宿題があるとなってくると精神的にプレッシャーというかしんどくなってなってくるのではないかなっていう心配はありますね。だから学校が後回しになってきてしまうじゃないかなって思いますね。
それはやはりお子さんにとってもあまり、
そうですね、やはりその、宿題をするということで学校から出たその宿題を次の日に持っていく中で、自分がやってこなかった、忘れてしまったっていうのは経験の中ではあまりいい経験にはならないかな、イメージ的なところでまた忘れ物したのっていう状況になっていくとね、今度は学校に行くのが億劫になってこないかなっていう心配はありますね。
そうですね。ということはやっぱりお子さんが毎日のびのびと生活できるのはどれを優先順位したらいいかとか、はいはい、ちょうど今1年生で学校も始まって、はい、今で3ヶ月ぐらいですかね、はいはい、そういうことを考えると今この場でお子さんと話し合うのは大切かもしれませんね、はいは
い、どうしたらいいのかっていうのを、親子で家族で一緒になって話し合って決めていくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。
その時にお子さんが、それでもどうしても続けたいっておっしゃった場合はいかがでしょう？
そうですね、お母さんの状況をしっかりと理解できるように、お子さん小さなお子さんでも理解できるようにしっかり伝えてあげることが大事かなと思います。頭ごなしにしんどいからダメなのではなくて、 って、ちゃんと分かるように説明してあげることが必要じゃないかなと思います。
美味しいものを作れなくなってきたとかでもいいかもしれませんね。余裕があったらね、お料理ももう一品手作りのものがあるかもしれませんし、
だからやっぱりその送り迎えしてたり毎日忙しくなっちゃうと、お母さんもついこうイライラしちゃって怒ってしまうでしょっていうことも必要かなと思いますね。怒りたくないのっていうのも一つの、あの理由かもしれないですね。
じゃあそういうお話をゆっくり落ち着いて、できれば一番解決策にお子さんも考えて、
そうですね、一緒に話し合って一緒に考えることが必要だと思います。その結果、出た結果というのは、形的には先ほども言ったように、将来的にはすごくいい経験になってくると思います。
自分で考えて決めたということですね、そこが大事ということですね。わかりました、ありがとうございました。ではここで1曲お送りしていきましょう。今日は第2月曜日ということで、子育て応援しますと題して、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半の方では皆さんによくある悩みとして子どもさんの習い事でした。今回はお子さんが、好きで4歳ぐらいから続けていったら、もう今は毎日学校から戻って習い事に出かけるのが当たり前、週末も習い事に行きますという、親子とも時間に追われて余裕がない状態なので、どれかやめさせようと思うのですが、娘はどれも続けたいと言います。どれも続けたいと、娘の気持ちも大事にしたいですし、というお悩みで、先生の鶴の一声はとにかくご相談というこの状況も頭ごなしではなくて、自分お母さんの状況も、それからなぜやめたくないのかというお話も聞いて、その上でなおかつお母さんが余裕ができてこないからイライラして怒りたくないのに怒るかもしれないと、そんな状況も分かるようにお話をすることが大事、
そうですね、
どうしちゃってましたね。
そうですね、お子さん の気持ちを大事にする
そこですか、
とても大事なことだとは思います、ただその上で、お母さんの気持ちを、状況をしっかりと話をしてあげる、伝えるっていうことも大事なことなんですね、やはりそのストレスのその現状にゆとりがなくなること自体が、まず大変なことになるのではないかなというところで、親子ともに、親子ともです、子どもだけじゃなくて、親も子も最善の形にするにはどうしたらいいんだろうかというところをしっかり話し合って、家族の一員としてお子さんも一人の人としてしっかりとお話し合いをされたらいいんじゃないかなと思います、
ややもすると親だけが考えて結論を子どもさんに、もう大変だからあれはやめようって言いがちだけど、そうではなくても、相談そのものが同じテーブルに家族の一員としてとおっしゃいました、たとえ1年生でも、ということですね。
そうですね、お子さんをしっかり尊重してあげること、まずそれが大事、尊重というのは言うことを聞くことではないですよね、そこはちょっとそういう意味ではなくて、一人の人としてしっかりと話を聞いて話を伝える、それが大事なんじゃないかなと思います、
じゃあお子さんの気持ちもちゃんと受け取って、だからお母さんの気持ちもちょっと理解して、ということでどれがいいかなと、で選んだお子さんの結論はきっとお子さんにとってもいい経験になるだろう、と先生おっしゃってましたね、ありがとうございました、では後半の方進んでまいりますが、今日はどんなお話でしょうか、
そうですね、まずですね、今回私の方 その今日も一人小泉ママの独り言っていうのは、通信の方ですね、7月号で300号を迎えさせていただいたんですけれども、 そちらの方に載せさせていただいてた文章がですね、本として今回出版をさせていただくこととなりました。
子育ての皆さんにはもうこれはバイブルになりますね。
そうですね、私は文章を書くのが専門ではないんですけれども、読んだ皆さんからいろんなお声をいただく中で、
ね、そうでしょうね、
本にしてほしいという
やっぱり手元にね、そうですね、
言葉をいただきましたので、こちらの方ですね、うちのスタッフの方が意を決してというか、私も押し切られたところはお恥ずかしいんですけども、今回今日も独り言 笑顔時々涙と言って、あ、
なるほど、先生らしいお人柄のあるタイトルになりましたね。
出させていただきます、
はい、
であの後半の方に、この、今回ここのハニー FM さんで Q&A させていただいてる、
はい、
そちらの方も通信の方の裏部分に今載ってる分がピックアップさせていただいて載っておりますので、はい、Q&A も一緒にその中で見ていただけるかと思います、
じゃあ折に触れてご自身のこう近い相談事などは悩み事などはそれを見ていただくこともできると
、そうですね、多くの方の手元に届くことを願っております、
いつ発行になりますか？
8月の17日です。
あ、もう来月ですね、
はい、
今一番こうあれですか、もう先生はもう原稿書き上げられて、
そうですね、基本的にはもう原稿があって、あ、
そうかそうか、そうですね、今までの独り言をずっと、
そうなんです、はい、それをその
再編集、
そうですね、編集していただいて、編集部の方にも、かなりご教授いただきながら、とても私自身が言うのもなんなんですが、いい形で、本の方が出来上がってきたんじゃないかなというふうに思ってます。
ご苦労はなかったですか？
そうですね、まあ、いろんな意味においたら経済面や動力だけじゃなくていろんなそういうのもあるんですけれども、何でしょうか、そのみんなが集まればなんとかなるっていうのも、
はい、
みんなの思いが一つになればなんとかなるんだなって、はい、形になるんだなっていうのを、こう改めて NPO をやっていって何回もそういう経験をしてるんですけど、
は
い、また今回改めて、はあ、一人じゃないなっていうのを実感させていただきました。
おっしゃったようにその気持ちを一つにするっていうのは、はい、なかなか難しいことですよね。
そうです
ね、
ただその中にあってやはりその、すごく支えられてるなっていうのは痛感したというか、ありがたいなって、変な言い方なんですけど、私って幸せもんだなと、そういう多くの人たちに助けられて、そういういい思いをさせていただける、いい景色を見せていただけるっていうんですか、なんかすごくそういうのを今回も今これをこの思いを大切にして、また多くの方にそれを少しでもお返しができたらなというふうには思ってます、
ね、それはもう小泉先生お一人が思っててもなかなか
無理です ね、
はい、皆さんがいやというか先生に一緒になってやっていきたいという気持ちは小泉先生の発信されるものに共感できるしっていうところがないとなかなかね皆さん集まっていただけないし、
そう本当にこれも通信も昔もう何20年30年20年
になりますか、
前から書いていく300号なの で、
そうです、
ね、かなり前からになるんですけども、はい、私自身の子育て中の私が書いて、それから、先輩もになって、はい、でそして今もうその孫育てっていうか時代孫のいる年齢になってきたんですけど、ずいぶん前に書いたことが今の子育てに役に立つのかなって正直不安だったんですね、
はい、
でも中身を読んでいくスタッフがもう全然色あせてないです
と、今も変わらない
変わらないって、だからぜひこれを届けたいっていう思いを、
はい、ということは子育てはやっぱりハートですし、もちろんですけども、いくら時代が進んでデジタルになったからといって、はい、それは時代であって、
はい、
子育ては完全になかなか自分たちで手をかけ、はい、悩み、
はい、
一生懸命やっていかないと難しいってことなんですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。じゃあ8月17日発行ということですが、はい、ぜひまた次回にも詳しくお伺いできたらと思いますが、はいはい、その他のお知らせはいかがでしょう。
そうですね、駅前の方では7月はもうすべて埋まっちゃってないんですけど、8月の1日に、はい、わらべ歌ベビーマッサージ体験版の方をさせていただきます。
これは好評ですね。
そうなんです、すぐにいっぱいになっちゃうので抽選になりますけれども、
はい、
ぜひ参加していただけたらと思います。ただ駅前がいっぱいの場合は、
はい、
そのフラワータウンの方のサンフラワー4階の方でもわらべ歌ベビーマッサージ体験版っていうのを、7月の20日ですね、
はい、
もう実施しておりますので、こちらの方にも参加していただけたらと思います、
は
い、
どちらも申し込み制ですか、
はい、申し込みをお願いいたします。
はい、じゃあ連絡先お願いします、
は
い、
駅前子育て交流広場は079-556-5230、
はい、
はい、 079-556-5230 です。
はい、空いている曜日がちょっと限られますので、はい、ご紹介ください。
は
い、
日曜日、はい、火曜日、はい、水曜日、はい、木曜日の4日間です。
はい、そしてもう一箇所、このフラワーお隣の、
はい、はい、支援スペースミルクになります。こちらは079-551-5489、
はい、もう一度お願いします。はい、
079-551-5489です。
はい、どちらも申し込み制となっておりますので、はい、お問い合わせをいただいて、あの、はい、お子さんとどんな歌ですか、わらべ歌でこうされるのは、いろんな歌を、
そうですね、そうですね、あのすごく耳慣れたリズムで、はい、あの心地よいリズムで歌っていきますのでね、あのすぐに覚えていただけると思います。そうです。
だから赤ちゃんももちろん癒されるけど、お母さん自身がきっとそれでこう、はい、和んで不安もちょっと軽くなってっていう時間になるんでしょうね。
そうですね、はい、
とても人気のあるものですので、体験の日をまずはご利用なられてはいかがでしょうか。ありがとうございました。はい、毎月第2月曜日、子育て応援しますと題してお話をいただいております。今日も NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。